嫁はつどいて見つかりもろともに御国の振る舞い楽し歌えと尽きせ主の民皆たたえハレルヤも越えたか。では聖書のお言葉を一緒に読んで、イザヤ書の方でありますが、イザヤ書の ではイザヤ書の第60章をお読みいたします。ご一緒に一節から、イザヤ書の第60章ですね。起きよう光を放て、何時の光来たり、エホバの栄光何時の上に照り出たればなり。見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆わん。されど何時の上にはエホバ照り出たまいて、その栄光何時の上に現れ、もろもろの国は何時の光に行き、もろもろの王は照りずる何時が来り、何時の目を上げて見回す。彼らは皆集いて何時に来たり、何時の子らは遠きより来たり、何時の娘らは抱かれて来たら、その時何時見て喜びの光を表し、何時の心驚き怪しみ、かつ広らかになるべし。そは海の富は移りて何時につき、もろもろの国の宝は何時に来たるべければない。多くのラクダ、ミディアン、およびエバの若きラクダ、何時の中にあまねく道、芝のもろもろの人、小金入港を携え来たりて、エホバの誉れを述べす。ケダルの羊の群れは皆何時に集まり来たり、ネバヨテのお羊は何時に仕え、我が祭壇の上に登りて受け入れられ、かくて我はが栄光の家を輝かす。雲のごとくに飛び、鳩のその住みかに飛び返るがごとくして来たる者は誰ぞ。もろもろの島は我を待ち望み、タルシシの船は矢先に何時の子らを遠きより乗せきたり、また彼らの金銀を共に乗せきたりって、何時の神エホバの名に捧げ、イスラエルの聖者に捧げ、エホバ何時を輝かせたまいたればな、ね、この国人は何時の石垣を築き、彼らの王たちは何時に使え、そは我怒りて何時を打ちしかど、また恵みをもて何時を憐れみたればなり、何時の門は常に開きて、夜も昼も閉ざすことなし。子は人もろもろの国の宝を何時に携え来たり、王たちは日たらんがためない。何時に使えざる国と民とは滅び、その国々には全く荒れざるべし。レバノンの栄は何時に来たり、松杉つげは皆共に来たりて、我が聖女を輝かさ、我また我が足を置くところを尊くすべし。何時を苦しめたる者の子らは鏡て何時に来たり、何時を下げしめたる者はことごとく何時の足元に伏し、 各地男女エホバの都イスラエルの聖者のシオンと唱え、何時先には捨てられ憎まれてその中をすぐる者もなかりしが、今は我男女とこしえの華やか世々の喜びとなす。何時また諸々の国の地を押す、王たちの乳房を押す。しかして我エホバ何時の救い主、何時の贖い主、ヤコブの全能者なるを知るし、我小金を携え来たりて赤貝に変え、白金を携え来たりて黒金に変え、赤金を木に変え黒金を石に変え、何時の司人を穏やかにし、何時を益する者を正しゅうせ、アラビのことを再び何時の地に聞こえず、損ないと破れとは再び何時の境に聞こえず、何時その石垣を救いと唱え、その門を誉れと唱え、昼は日再び何時の光とならず、月もまた輝きて何時を照らさず、エホバとこしえに何時の光と、何時の神は何時の栄えとなりた。何時の日は再びいらず、何時の月は隠ることなかるべし。そはエホバとこしえに何時の光となり、何時の悲しみの日終わるべければなり。何時の民はことごとく正しきものとなりて、とこしえに血をつく。彼は我が植えたる子株、我が手の技、我が栄光を表すものとなるし、その小さきものは戦となり、その弱きものは強き国となるし、我エホバはその時いたらば速やかにこのことをなさ。はい、まあそこまでですね。まあですね、21節の終わりには、彼は我が植えたる子株、我が手の技、我が栄光を表すものとなるべし。まあ神様の栄光を表すという、まあ、そういう言葉が出てきてますけども、まあ神様が人間を作ったのは何でですかという子供なり、に聞かれることがありますね。あるいはまた、そうですね、救われてない世の中の人から見れば、なんで神様人間を作ったんですかと、こういうふうに率直な素朴な疑問があると思いますけれども、まあ聖書の中に全ての答えはあるわけでありまして、そこにまあ神の栄光を表す、そういう目的で一つ人間を神様をお作りになったというのは、これは確かなようであります。神様の栄光を表すために人間を作った、まあということですね。ですからまあしかしなかなか神の栄光を表すに至らない世の中でありますけれどもね。けれどもそこからまた私たちは選ばれ、また養われ育てられ、また神の知る、神を知る、神の栄光を受け継ぐ、まあそうですね、ここにもそう書いてありますから、この2節にもありますように、暗きは身を、暗きは地を覆い、闇はもろもろの民を覆わん。まあ誠の神様を知らないこの世界の人々はですね、暗きに覆われ、闇に覆われて、いるという、まあ我々もかつてはそういうところにいたわけであるかもしれませんが、されどあなたの上、何時の上にはエホバ照りでたまいて、その栄光を何時の上に現るべし。まあ神様が我々を照らしてくださっておりますから、まあ世の中の、同じ世の中に住んでいても、闇に属する人々と まあ、光に属する私たちとは、完全に異なっているわけであります。まあ、私たちは神様の栄光を表して いるという、まあ、そういうことになりますね。だこれは自分では気がつかない、ところもありますけど、まあ、闇の中にいる人からはまばゆいようにそれが見えているわけで、ですからそこで私たちはもちろん福音ということが、福音を語るということがですね、福音を伝えるということが、これが我々の使命でありますから、まあ、そこで、まあ、この世々の経輪というのをベースにしてですね、この全世界、この世の中に持っていらっしゃる神の計画、というものをしっかりと我々はまた、まあ、学んでいくにつれてですね、いよいよ明確になってきますか、まあ、少しずつ学んでいって、神の計輪というのは計画ですね、それを我々ちゃんと示されておりますから、まあ、過去のことももちろん聖書は我々に伝えてくれるわけでありますけど、そして過去があってけれども今私たちは救われることのできる救いを手にしたということですね。でこれは福音ですね。福音というのは良き訪れ、幸いの音とね、福音ということになります。それを私たちは持っているわけであります。では福音を持っているということは私たちに与えられた特権ですから、まあ、これをですね語らないではおかずにはいれないというところなんですけども、まあ、その前に神の光によって私たちは照らされているというこの事実現実があるわけですね。ですから神様の光に照らされている私たちはその光を求めてきた人々に対して、この福音の光を持ってまた答えてあげることができますね、この福音、ですから聖書を見ていきますとこの福音とは何なのかといったときにイエス様がですね信じてバブテスマを受ける者は救われるべし、そうですね、この福音を全世界に述べ伝えなさいとイエス・キリストはおっしゃって天に昇っていかれたわけです。まあそれはお弟子さんたちに、まあ主にお弟子さんたちに向かって言ったわけですけども、まあこの12名のお弟子さんたちが見てる間に、また他の人々を見てるその中から天に上がっていくわけですけど、まあその時に全世界をめぐって全ての作られし者に福音を伝えなさい、こうおっしゃってますね。天に昇っていかれる時、そしてその福音というのはじゃあ何なのかっていうと信じてバブテスマを受ける者は救われますという、もうはっきりそこにイエス・キリストはおっしゃっているわけですから、バブテスマを受けることによって救われていくということがこれはまあ福音なんですね。でこのバプテスマというのは、まあ、日本語に翻訳されていません。そのままギリシャ語のバプテスマという言葉を、まあ、そのままこれは翻訳しないで信じてバプテスマを受ける者は救われるべしってこういうふうに、聖書はなってますけど、そのバプテスマというのは、洗礼、水のバプテスマと聖霊、霊のバプテスマ、この2つですね。だから信じてバプテスマを受ける者は救われます、救われます、救われるべし、これが我々の福音ですね。で洗礼となると今すぐにパッとはできませんですけども、聖霊は今ここで受けることができます。だからこれは牧師がいなくてもそこに一緒にじゃあお祈りしましょう、ハレルヤと主を賛美した時に聖霊が下ってくる、これによって神様は2000この2000年前のこの言葉を今でも証明してくださっているわけですね。 聖霊を受けてその人の口から異言が出てくる、このことは初代教会と全く同じ、ですね。ですからこの信じてバプテスマを受ける者は救われるべし、で福音というのはこのことを言ってるわけですね。ですからこのマルコ伝を、マルコ新約聖書ですね、マルコ伝の、第16章を見ていきますと、マルコ伝の第16章、マルコ伝の第16章でありますけれども、14節をご一緒に言いましょうね。その後11弟子の食しおる時にイエス現れて、おのがよみがえりたるを見し者どもの言葉を信ぜざりしにより、その信仰なきとその心の固くななると責めたも、はい、まあ、11弟子と書いてありますけど、この後くじ引きでマッテアが12番目に選ばれていくんだけども、この時は12人に1人欠けてますから、11弟子っていう、イスカリオテのユダがイエス様から離れていったんで、11弟子になってますけど、いずれにしても11弟子のが食事をしている最中にイエス・キリストがその真ん中で現れてきたということで、それで、イエス・キリストはよみがえったという話を聞いて、もう弟子たちは信じない弟子たちもいたわけでありますけど、イエス・キリストが十字架で死んだことまではちゃんと知っている、それからお墓に葬られたということも知っている、けれどもよみがえったということはそれはちょっとどうだろうかと、こういうふうに弟子たちが信じていなかった。けどそこにイエス・キリストが現れてきた、復活したよみがえったイエス・キリストが現れてきたということであります。そして、そのイエス・キリストがその心の固くな固くな頑固と書いてありますけども、なんでそんなに固くななのか、これを責めたというわけでありますね。そして、なぜかというと、もうイエス様は生きていらっしゃる時から自分は十字架にかかって死んでよみがえる、三日目によみがえるということをお弟子さんたち言ってるわけですから、そのイエス様の言葉を信じないということにおいて責められたわけです。けれどもその後でイエス様は15節ありますように、かくて彼らにいたも全世界をめぐりて全ての作られし者に福音を述べ伝えなさい、この福音という言葉がここに出ていますね。本当日本語としても素晴らしい、祝福、祝福の音、福音、エヴァンゲリオンというギリシャ語の、日本語訳になってますけど、エヴァンゲリオンというですね、これは勝利の知らせという、戦いに戦に戦争に勝った時に伝令が走ってきて勝ったということを知らせに来るわけですね。だからこの福音を伝えなさい。お弟子さんたちはその過去イエス・キリストが死んだこと、葬られたこと、蘇ったことを知っていて、さらにじゃあ今何をすべきか、これから何をしていくのか、それは福音を述べ伝えていきなさい、こうおっしゃるわけで、じゃあその福音とは何かと具体的に言えば、信じてバプテスマを受ける者は救われるべしって、このもう本当にこの短い中に凝縮されているわけや。イエス・キリストを信じて、そしてバプテスマを受ける、これ聖霊を受けていく、それから洗礼を受けていく、水のバプテスマ、これは生涯に1回だけ まあ、これはまあすぐにパッとはできませんけれども、聖霊はいつでもどこでも受けていきますね。だからこのバブテスマを受けるということが、これ逆に裏を返せばバブテスマを実際的に受けると、受けていくということが信じるということなんですね。信じるという定義もはっきりここに述べられているわけです。だからバブテスマを受ける者は救われるし、されど信じない者は罪に定められるということは、バブテスマを受けない者はということですから、信じるということはバブテスマを受けるということなんですね。バブテスマを受けた者は信じたということなんですね。その聖書的に言う信じるなんですね。これが何か学問的に言う信じるじゃない、ですから、この信じてバブテスマを受ける者は救う、何か心で信じた人は行動に表すんです。必ずそうなんですね。頭で信じたというのは、聖書は信じたとは言わないんです。頭で信じることを信じるとは言わないんですね。それはただ頭でうなずいたというのは、同意したということを信じるとはしないんですね。同意するということはアーメンということですけど、アーメンと言ったからといってその人を信じたわけじゃないです。ただそれは同意したということです、心で信じるということは頭で信じることと違っています。心で信じた人は必ず行動にそれは現れている。聖霊を受けていく、洗礼を受けていく、バブテスマを受けていく、これが聖書の言う信じるというですね。だからこの福音というのは本当に明確に述べられていくわけです。福音とは何ぞやということで、私が死んで墓に葬られてよみがえったから、あとはこの聖霊、水と霊のバブテスマを受けていく者は皆救われていく、はい、いうことですね。そして、このことを全お弟子さんたちはここで聞いたわけですね。まあ紀元33年、5、4年、まあそのあたりだったと思いますけど、その当時全世界という言葉をまあ使える人はほとんどいなかったと思いますけど、イエス様は全世界を巡って、だからその全世界というのは、私はまあ私もまあ信仰というかまあ堅くなものだったわけですから、全世界って言ってもまあ地中海沿岸ぐらいのことを全世界と言ってんだろうとまあ思ってたんですけども、だんだんと歴史っていうのが見えてくると、まあ、本当にこの時代にもう日本にまで来ていたというですね、その日本に来ていたのは3世紀4世紀のあたりじゃないですかっていうの、いやもう1世紀の原始キリスト教会が日本に来てたんだというですね、そういう専門家もいるぐらいですから。だからお弟子さんたちは本当に世界に行ったわけですよね、まあトマスはインドに行ったというのはこれ有名な話ですかね。インドにまで行ったんですか、まあ、インドまで行ったんだったら日本も、まあ、来てもおかしくないわけです。だから、まあ、インドにはそうですね、初代教会のトマスの、まあ、伝えたキリスト教の地域があるわけですね。そうですね、まあ、ですからバルトロマイはそのアルメニアに行った、まあ、歴史上ですね、初代教会というかキリスト教会が最初に認可された国はアルメニアなんですね。そこにまあ行った、まあ、そうしてお弟子さんたちは本当に文字通り全世界に出て行ったわけです。ですから全世界をめぐって全ての作られし者に福音を伝えなさい。まあ本当に聖書というのはすごいなと私ももう年々再々ですね教えられてくるわけですから、イエス様はそうしてお弟子さんたちに、これはもうイエス・キリストのご命令と言ってもいいんですね。命令であります。これは教会に対してこの使命が与えられたわけで、使命が与えられたということは教会に与えられたこれは特権でもあるわけですね。 これを伝えていくことが私たちの特権を用いていくということになるわけですね。特権を用いていく、これは本当に、与えられた特権をですね、特別のこれは権限をですね、用いていく、これは我々の祝福でもあるわけですね。ですから、この全世界をめぐって全ての作られし者に福音を伝えなさい、はい、そして、この聖書を見ていきますと、これは、まあ、マルコ伝にこうマルコが書いてあって、まあ、これベースになってますけど、同じ場面をマタイも書いてますね。でもこのちょっとマタイでも最後のところを、まあ、見ていきますと、この前ですね、マタイ伝はこの前になりますけれども、この28章ですね、マタイ伝の第28章であります。18節をご一緒に読みますね。イエス進み来たり彼らに語りて言ったも、我は天にても地にても全ての権を与えられた。はい、まあそういうことですね。マタイ伝ですね、これ28章18節、イエス進み来たり彼らに語りて言ったも、我は天にても地にても一切の権を与えられた。これはマタイはちょっとここ書いてなかったから、マルコはですね書いていなかったから、マタイはここまあこうしてまあ補って、いるという感じでもありますね。だからまあこのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと4名の人がこの福音を福音書を書いている、4つの福音書があるということは、まあ、非常にありがたい重要なことであります。だから我はイエス様はその時こうおっしゃってるんですね。私は天にても地にても一切の権を与えられた。一切の権、その権とは何かというと、まあ神様が人間に最初与えてくださった権でありますね。この地球上のすべてのものを支配する支配権ですね、一切の権、けれども、それが悪魔に奪われていくというか、人間がそれを渡してしまうと、自分に与えられた権を自分の権で与えてしまったという、そうですね、それは悪魔サタンに売り渡してしまったと言ってもいいと思いますね。そうですね、創世記見てみますと、善悪を知る木を食べることによってそれをですね渡してしまった、ね、この、そして人間は自分の持っていた支配権を自ら放棄して、そして悪魔にそれを渡して、そして悪魔の支配下に自ら入ってしまったんですね。だからこれが人間の悲劇の始まりでありますね。ですから、このそこからですね、人間を襲う三重の苦しみ、まあそのが襲ってくる、これを呪いと聖書言うわけですね。三重の苦しみ、それは霊魂の死というのはまず最初、人間の霊魂が死ぬということ、肉体が死ぬことはそれに比べたら大した問題じゃないのかもしれないですけども、人間は霊魂が黄泉の世界に行ってそこからもう出てくることは不可能、黄泉というですね苦しみの場所に行かなければならない、しかも霊魂不滅であるという、苦しみも不滅であるということなんです。だからその霊魂の死というものが人間を悩ます、それは死んでから悩ますんだったら、まあ、ちょっとは少しはいいかもしれませんけど、そうじゃありません。もうそれは生きてる時からそれは遅いかかってくるんですね。霊魂の死の、そうですね、力、はい、それから二つ目は病、 病という問題に悩まされる。でそれから3つ目は、まあ、肉体もどんどん衰えてきますから、当然それは死の力と、まあ、同じことですね。肉体もどんどんどんどんと死に向かって死の力に引っ張られていくということなんですね。これね、まあ、ですから病もそこに生じてくる。それから、経済的な貧困、そうですね、このが人間を苦しめる、この三重苦で、そこからイエス様はですね、まあ、我々をもう一度サタンに、まあ、売り渡してしまったという言い方もできるけれども、それはまあ神のまあ憐れみがそこにですね関与できるというですねことが、まあなぜかというと、まあ人間は騙されたね、騙された。何もわからない無垢な状態の中に悪魔がやってきて人間をそそがした、まあそういうことで人間は神に逆らおうと思って、反逆してっていうそういう意志を持って、サタンについたわけじゃなくて、まあ本当にそこに神の憐れみが介入する余地があったわけですから、神様憐れみを持って人間を救う、これを良しとした、これを神の義というわけですね。悪魔サタンはに対しては一切このような措置は取ってない。彼らもかつては天使だったけれども、天使に対しては一切の憐れみを神様は示していないんですか。なぜかというと、彼は自分の意思で自らサタンに従っていったからですね。けれどもまあ人間はまあそういうことでありました。だからもう一度、まあ、もう二度はないんですけれども、もう一度その人間は悪魔サタンの支配下から救わなければならない。神様はその救うためにどうすべきか、そこで神ご自身が肉体を持って人間となってきてくださった。これは神の計画ですね。これは世々の経理みたいです。ですから、この人間がですね、どうしてこう罪を犯して、堕落してしまったか、けれども神様はどうやってその人間を救ってくださる計画を持ったか、まあそれは聖書であります。ですからそして神様は、人間人なるイエス・キリスト、神の名前をそこに表して、人なるイエスがそうですね人間となられた、そうですね、神ご自身はそうですね人間のために贖いをなし、十字架にかかって死んで、そして、墓に葬られ、3日目にそこからよみがえったことによって悪魔サタンの奪っていったもろもろの支配権をもう一度取り戻したわけです。だから我はこの18節ありますように、我は天にても地にても全ての権を与えられた。この地上の権というのはまさにこれが人間にアダムとエバに最初に与えられているこの地球上の支配権です。この地上の全ての権を、そうですね、天における権も、ね、神様はイエス・キリストは神の位にいらっしゃいましたけれども、それを捨てて、天における権を捨てて、そして人間となられたわけでありますけれども、もう一度それも取り戻した、ね、ですから私は天と地の一切の権を取り戻しました。そして地上の支配権のすべては今度はアダムにもう一回戻したんじゃなくて、それを教会に戻してくださったわけですね。この教会に、神のイエス様のですね、この地上におけるところの取り戻してくださった支配権をもう一回与えてくださった。ですから教会はそうですね、悪魔サタンに対して権威を持っている、支配権を持っている、悪魔サタンを支配している、まあ教会だということですね。そこが見えてきましたら、私たちはこの福音を伝えて、だからこの後にイエス・キリストは先ほどのマルコ伝で読んだ、だからっていうね、 まあ、さればというのは19節、さればということはだからということですから、この前に言ってる言葉に続いているわけですね。私は天においても地においても一切の権をもう一回取り戻しましたから、そして地上における支配権を教会に渡しましたから、だから地上における支配権はもうイエス様は持ってないわけです。全部教会に渡しましたから、だからあなた方は全世界に行くことができるようになりましたということですね。その支配権を持っているがゆえに、だから何もないのに、何もないのに裸で虚しで、ね、何も手に持たずして世界に行けって言ってるわけじゃないんですね、うん、そしてなんか自分にできないようなことをやれってこう言ってるわけじゃないのであります。まあイエス様がおっしゃってるのはこの教会に対して、与えたこの権をしっかりと、もうそれがありさえすれば、もうその死の問題も、ね、それから病の問題も、それから貧困の問題 もう全く悪魔サタンはあなたを支配することができません、ありません、ですからこれを、私は天にいても地にいても一切の権を与えられました、ですから地上における権威はもう一回あなたに戻しました、ですからあなた方は全世界に行って、そしてもろもろの国人を弟子としなさいということは、水と霊のバプテスマを受けた人々は皆イエス様のお弟子さんになっていく、つまりクリスチャン、ね、イエス様を信ずる、まあ、イエス様の家族の中に、まあ、入れられていくということですね。もろもろの国人、もうこれはユダヤ人だ何人だということもありません、もろもろの国人を弟子となし、そして父と子と聖霊の名、すなわちイエスの名によってというね、こういう、ここははっきりそう言うべきでありますけど、父と子と聖霊の名、すなわちイエスの名ですね、うん、よってバプテスマ、洗礼を施しなさい、こう言っているわけで、うんね、それからもう一つは、洗礼を受けて救われた人に対しては我が汝らに命ぜし、すべてのことを守るべきを教えなさい、数々の教会に与えられた特権をしっかりと伝授して、そしてそれを自ら用いていける人々が起こってくる、これがイエス様のまた願っているところでありますね。だから見よ、我は世の終わりまで常に汝らと共にあるなり、まあ、イエス・キリストが世の終わりまで我々と一緒にいてくださる、いてくださるって言ってもどこにもいないじゃないですかって、まあそういうふうにおっしゃる人もいると思います、最初はね。でもそうじゃなくて、このイエスの名という名前の中にこの全ての特権が置かれているわけですから、このイエスの名を用いていくあなた方と一緒に、私はイエスという名の権威において一緒にいます、世の終わりまで、ご再臨の明日まで、私が迎えに来る時まで、それを用いて進んでいきなさい、そうした時に、私は私の、そうですね、名前を持っている人に対してその権威という立場でね、そのイエスの皆の権威において私は常に共にいます、つまり私の名前は働きますということですね。私の名で、ですから我々の特権というのは全てこのイエスの名、ね、だから時々、キリスト教国の外国の人がイエスの名によってあなたも洗礼を受けなさいとおすすめしますと、いや聖書には父と子と聖霊の名によってと書いてあるから私はそれでも受けましたとこういうふうに言う人いるんだけれども、あそうですか、けどいつもそこで説明するのは一つはこれですよね、父と子と聖霊の名、ね、確かに聖書にはそう書いてありますけれども、これ日本語の聖書ではなくて外国人の人は、英語圏の人は英語の聖書でこう説明すると、この名という名前が単数形になってるんですよね。まあ、名前というのはネームということですけど、ネームズと書いてない、ネームと書いてあるんです。これ単数形ですよ、ここは。 しかもそのネームの前に定冠詞のザが入ってる、ザ、アーじゃないのザなんですね、うん、イエス様がお弟子さんたちにこの子の名前ね、ザネーム、それは単数です、うん、父と子と聖霊との名、はい、そうですね、そういうことをあの文法的にあのちょっとお見せするわけですね説明してあげるわけです、うん、ああそうしたらさすがに日本人はそんなに単数だ複数だってあんまりそんなことどうでもいいっていうようなところありますけども、そこを見せるとほとんど8割ぐらいの外国人は目が開かれですね、はあ、今までそれ知らなかった、うん、で自分でちゃんと読んでないからそうかもしれない、うん、あ、そして洗礼を受け直す、私の経験上8割、はい、そういう人ですね、うん、だから父と子と聖霊との名、ね、ザ・ネームというこのネームね、これが単数形であるというね、こういうことは、まあよく見ておくべきでありますね、うん、だからこの、一切の権を与えられた、うん、ですから私たちに与えられたこの特権、そのこの福音というのは特権なんだと、我々にしかこれ伝えられない、天使も福音を伝えることは許されてません、うん、だから天使は使徒行伝見ていってもお弟子さんの ところどころに現れてきますけれども、あるいはコルネリオ家のところにも現れてきましたけれども、天使がコルネリオ家にコルネリオに現れてきて、ね、そして福音を語ったわけじゃないんですよ。天使は語れないんですよね。そういう特権がないから、福音を語ることが委ねられてないから、それは教会にしか委ねられてないから今。だから天使は何と言ったかというと、ヨッパというところにペテロという人がいますから、その人をあなたの家に招待してください、その人があなた方が救わるべき言葉を語ってくれます、こういうふうに天使は告げてくれる、うん、だからこれは福音というものが我々の特権であるということに私たちが目が開かれていくということはすごく重要なことですね。この特権を用いるということですね、これは他でもない自分自身の祝福であるっていうことでありますね。だからこの天使が、まあ、これ旧約聖書からずっとそうですけども、天使というのは、まあ、神のメッセンジャーですから、神様のメッセージを受け取って人に伝えに来るというのは、まあ、一つの天使の役割ですよね。神様の言葉を持ってきました、まあ、そうしてその言葉が重要なわけでありますが、天使が神の言葉を人々に、まあ、預言者に持ってきたわけでありますけども、でもその天使が持ってきた言葉ですらですね、それを聞いた人と聞いてない人は明暗を分けるわけでありまして、それを聞かなかった人にはそれですね、裁きが下り、そして聞いた人には神の祝福が下ってくる。つまり天使の語った言葉ですらもそうなのに、この福音というのはイエス・キリストが最初に語ったことなんだって言うんですね。この福音はイエス・キリストから語られたことだ、はい、まあ、ここでもね、信じてバプテスマを受ける者は救われるべし、はい、プロテスタント教会のようにバプテスマを勝手に省いてしまって、信じる者は救われるべし、信じる者は救われるべし、はい、それからその信じるもですね、イエス・キリストはあなたは救い主と信じたらそれでいいんですよっていう、もう信じるっていうのは頭で同意することに変えてしまった。これはプロテスタントの功罪と言っていいと思いますね、はあ、これは大きな罪であります、うん、だからこれはアダムとエヴァの時代から創世記の時代から神の言葉を変えていったから、これはですね失敗してるわけですよね、うん、だから 信じてイエス様は私を救い主と受け入れますと言ったって誰一人救われないわけです、うん、だからイエス様もそうおっしゃってますからね、うん、私に向かって主よ主よというものことごとくは天国に入らず、そういうふうに言ってますから、うん、だからここはよく見る。だから、一切の権を与えられ、そこから先ほどのマルコ伝に来るんですけど、まあ、ちょっとこのヘブル書とこの後ろの方になりますけど、ヘブル書の方でありますね。ヘブル書の第2章このヘブル書の第2章の、2節ご一緒に言いましょうかね。ヘブル書第2章の2節、もし御使いによりて語りたまいし言葉すら固くせられて、トガと不従順と皆正しき報いを受けたらんによ、はい、だから天使によって語られた言葉ですらも、そうですね、それを聞く人と聞かない人では、そうですね、報いを受けていった。これ旧約聖書からずっと見ていくとそういうことですね、うん、天使の語った言葉ですらもそうなのに、このここにこの3節の、後半にはですね、この救いはって書いてますね。私が読みますから、この救いは初め主によって語りたまいしもの、これ天使じゃない、この水と霊のバプテスマを受けて生まれ変わって救われる、聖霊を受けて洗礼を受けるというこの福音は、そして救われるというこの福音はイエス様によって初め語り始められたわけですから、人間でもない天使でもない、神ご自身肉体となりたもうた人なるイエスキリストによって初め主によって語りたまいしものでありますから、これをですね、重く、そうですね、重要視しなければならないですね、ですからこのその前に3節に書いてあるように、我ら格のごとき大いなる救いをなおざりにしていかでか逃れることや、イエス様ご自身自ら語った言葉をそれを逃してしまったら、もう他にどこにも救いはありません。ですから、けれども我々は救われて、それから今度救われただけじゃなくて、救われた後4節にありますように、神また印と不思議とさまざまの力ある技と身胸のままに分かち与える聖霊と思って、この聖霊というのは聖霊の賜物ですね、聖霊の賜物と思って証を加えてます。身胸のままに分かち与える聖霊の賜物、聖霊というのは神の身胸のままに与えるんじゃなくて、これは求める人には誰でも与えてください、聖霊は。けど聖霊の賜物は神の身胸によって御心によって、これはまあ与えられていく人もいるしいない、これは聖霊の働きのことですから、まあ聖霊でも、その聖霊の働き、聖霊の賜物を持って、あるいはお証しを持って、印と不思議と力ある技を持って、我々に証しを今日まで常に与えていてくださいですね。ですからこの福音はだんだんとですね、見えてくるわけです。最初はあんまり分からなかった、頭では同意できなくても、そうですね、従うことがこれ救いである、まあそうありますから、まあこのというところをですね、本当に、私たちも感謝して、そして見てまいりますと本当に、素晴らしいと思うんですね。ですから、このまあ、イエス様が、私たちを選んで、この水と霊のバプテスマを私たちを受けるこの幸いな、 まあ、ものとこのマタイ伝の13章だけもうちょっと読んでもそこだけ読んで終わりますけれども、そのマタイ伝の第13章ですよね、うん、ここにあのマタイ伝第13章の18節もう何度も読んで、まあ、聞いたことあると思いますけれども、種まきの例えのところでですね、まあ、私が読みますね。18節されば何じら種まく者の例えを聞きなさいと、これイエス様の言葉ですから、ね、で誰にても天国の言葉を聞きて悟らぬ時は悪しき者来たりてその心にまかれたる者を奪う、道の傍らにまかる人はかかる人なり。だからこれ確かにあのいろんなことにこう例えられますけども、これ救われた人のことも例えることはできるわけですよね。このバプテスマを受けました、バプテスマを受けましたけれども、その後聖書の言葉、神の言葉をまかれても、まあ、最初分かりません、我々救われたばっかりの時には。だから入ってくる前に鳥が来て持ってっちゃうんですね。悪魔が来てその聖書のことを持ってってしまう、ね、悪しき者来たりてその心にまかれたものを奪う。ああ聖書の言葉、救われて、まあ、教会にちょっと行ってみようと誘われて行ったけれども、そこで聖書の言葉聞いたけれども、それがいつの間にか去っていってしまう、うん、だから本当に我々も最初こういう経験するわけですね。けどだからそこで大切なことは、それをまた導いてくださる方、信仰のお友達、あるいはそれを導いてくださった方が、いやこういう聖書の言葉こうあって、これはこういう、ね、あの大切なことだ、ねまあ、これをですね信じていきましょう、またこれをですね行っていきましょう。そうしてですね、悪魔に持っていかれないように、あの助ける人も必要、これも我々の使命なんですね。聖霊と洗礼を受けた、バプテスマを受けた人がその後神の言葉を受け取っていくときに、悪魔も必死になってそれを持っていこうとしますから、いやそうじゃないよ、まあ、何度もそうしてまたそれを持っていったものを取り戻してですね、こう聖書に、こう聖書の言葉、神の言葉、ね、それから次に20節見ますと、石地にまかれ人は御言葉を聞きて直ちに喜びをくれても、己にねえなければしばし倒るのみにて、御言葉のために観難あるいは迫害の起こるときは直ちにつまずくもない、まあ、これもよく我々も経験したことだと思うんですけども、まあ教会に行ったらいいことがある、ね、神様の祝福がある、ご利益がある、なんか守られる、まあ、いろんなこと聞いて行くんだけども、まあ、そういう目で見える祝福ばっかりに終始してしまうと、これは根っこがないから、いや続かないですね、うん、何か得する、何か損得だけで教会に行こうと思って、最初、まあ、そういう時もしょうがない、最初みんなそうですから、まあ、神社仏閣世の中の宗教みんなそうですから、だからご利益を求めて、けれどもそこもまたやっぱり信仰の友達がいてくれて、いやそうじゃない、ね、もっと大切なこと、ね、我々は永遠の命を受けたんだ、幸いな、そうですね、救いに預かったんだ、ですから感謝していきましょう、まあ、そうやって言ってくださる方がいて、やっぱりこれもまた根っこがですね、だんだんとまたちゃんと地面に、生えてしっかりとなる、ね、一人ぼっちでは信仰というのは無理です、ね、できません。ましてやですね、聖霊と洗礼、バプテスマを受けただけの人が自分で信仰を保っていくと難しいわけで、だから教会というのは本当にそういう使命がもう一つあるわけですね、そして、この、直ちにね、その方もね、最初の方も見ない、直ちに喜びは来るけれども、やっぱりそれがこう持続できない、ね、いろいろとこう困難がね、患難がある、生活の苦しみも来るかもしれない、いろんな戦いも来るかもしれない、その時に、まあ、励ましてくださるお友達、信仰の良き友達、
まあ、これが必要である
。これのためにも私たちは特権を用いている。特権の中に生きている人と、まだ特権を知らない人と、これ差がありますから、まあ、ここで私たちはそれを用いているならば、これもまた素晴らしいですね。まあ、一言お勧めしていくことが、まあ、また命につながってきます。それから、まあ、三つ目、茨の中にまかれしとは、御言葉けども、世の心遣いと宝の惑いとに御言葉を塞がれて実らぬもなり。まあ、これも順調に言ったんだけれども、まあ、いろいろとですね、またこうつまずいてきそうな人生の戦いの中でですね、毎日の生活の中で、ああこれは、その時もやっぱり信仰のお友達、まあ、一緒に教会に行きましょう、一緒にお祈りしましょう、こういう時には、祈ってもらったりと、まああのまあ、自分で祈ってくださったらもうそれも感謝なんだけども、まあ教会に行って、まあ、あのお祈りするべき時には行ったらいいんだよと、まあ、そういうこともあるかもしれません。まあ、そうやって御言葉を聞いて、ね、いろいろと世の中の、まあ、問題悩みでもう頭の中がもう翻弄されてしまっている人もいるかもしれません、まあ、けれども、それにも良きおすすめをしてあげる、ね、まあ、導いてあげる、アドバイスしてあげる、これもいいことですね。それから4番目に、良き地にまかれ人は御言葉を聞きて悟り、実を結んで100倍、60倍、30倍。まあ、結局教会というのはある意味で良き畑ですから、その畑にちゃんとですね、あの着地してそこで育っていくように、これもまたあの私たちの使命であります。その救われた方がバプテスマを受けて救われて、そしてですね、その教会という超えた肥沃な土壌の中で、本当にこう実を結んでいく、30倍、60倍、100倍のまた良き実を結んでいく、まあこういうふうに、まあみんなそれぞれありますけれども、まあ私たちはそういうまた使命も与えられている。これは教会の特権に生きる私たちのまた幸いなこれも使命でありますから、まあ人が生かされ、人が救われ、人が恵まれ、人がですね、実を結んでいく、祝福の実、愛の実を結んでいくということは、これは本当に素晴らしい、神様から与えられた使命でございますから、またご一緒にお祈りをして、我々に与えられた使命をさらにまた全うしてまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。